お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ヘーゼルウッドさん、こんにちは。
こんにちは。
もうシドニーはかなり寒くなってるんですけども、さらに南のキャンベラはもっと寒いと思うんですけど、最近どうですか？
そうですね、おもさん、キャンベラは冬真っ只中ですね。で、日本人の方々で北陸や東北、北海道など寒いところ出身の方は感じないかもしれないんですが、四国出身の私にはもう深々と、しんしんと、体の芯から冷えるキャンベラの冬になってます。
気温っていうのはどれぐらい落ちてるんですか？
朝、霜が降りる日がやはりあるので、冷夏の時もありますが、日中、最近あんまり天気が上がらず、曇り空なんですよね。で、この曇り空の寒々としたお天気も手伝ってか、こちら、インフルエンザやコロナウイルス、風邪が巷では流行っています。シドニーもそうでしょうかね。
そうですね。もう結構周りで咳込んでる人は結構いますね。
ああ、そうですね。でもマスクなかなか日本のようにはやっぱりしないので、ね、移りやすいかなって気はしますけれども。そんな状態ですので、今はスクールホリデーが始まったのをきっかけに、寒さから逃れてホリデーに出てるキャンベラの家族も数多くいるのではないかと思います。
逆にキャンベラの方は何かこのスクールホリデー期間に特別なイベントなどっていうのはあるんですか？
先日ラジオの方でシドニーのご紹介もあったと思うんですけれども、シティのところにこうアイススケートリンクができて、期間限定でトボゲンをしたり、こう雪遊びができたりという場所はあるようです。
そして今日はどういった内容をキャンベラからお届けいただけますでしょうか？
はい、今回はスポーツずくめでいきたいと思います。寒い中でも体を動かしましょうという感じなんですが、一つ目が AIS、オーストラリアンインスティチュートオブスポーツのアリーナが再オープンしたという話題です。もう一つはサッカーのカンガカップについてお話ししたいと思います。まず一つ目なんですが、今月7月3日にキャンベラにあるAIS、オーストラリアンインスティチュートオブスポーツのアリーナが約4年間の閉鎖を経てリオープンしました。AIS は今から40年以上前の1981年に建設されました。これはどうやら1976年のモントリオールオリンピックでオーストラリアが金メダルを一つも獲得できなかったことにも後押しされたようです。国家を挙げてアスリートを育てるのに良い環境という意味ですね。
そんな時代があったんですね、はい、メダルが取れない時代が。
そうですね。もう今オーストラリアは結構スポーツ大国なのでメダルもこう金銀銅とあるんですけどね。こちらの AIS のアリーナはこれまでに様々なスポーツイベントやコミュニティイベントの会場として使われてきました。コミュニティイベントとしては、例えば同じ郊外ブルースにあるキャンベラ大学の卒業式ですとか、カレッジのイヤー12フォーマルといってご存知の方もいるかと思うんですが、高校3年生がドレスアップしてこう参加する卒業パーティーですね。そういうものですとか、ACT スクール小中高の合同音楽祭ですとかは身近なものでありました。
スポーツだけじゃなかったんですね。
そうなんですね。やっぱりスポーツ、そうですね。フォーマルとかそういうものでも、まあ地元といいますかコミュニティにも利用してもらうという意図があるようですね。はい。まあスポーツがメインだと思いますが、いろいろな用途で使われていました。まあしかし40年の歳月でこの AIS のアリーナの設備も老朽化が進み、徐々にくたびれてきていました。また、まあ40年というとかなりの年月ですので、アリーナで利用する IT 機器、IT もこの間に著しく変化を遂げているのではないかと思います。AIS アリーナは2020年に新型コロナウイルスの感染予防の観点で一時閉鎖をしましたが、翌2021年の9月にはコロナ予防接種会場として期間限定で開きました。で、数を見てびっくりしたんですけれども、ここでキャンベラに28万8千ものワクチン接種が施されたようです。各位私もここの AIS のアリーナで何回目かの予防接種をしに行ったのを覚えてるんですね。広いアリーナにブースが設けられて、流れ作業って言ったらいいんでしょうか。で、こう決められているところに並んで質問票を提出し、 看護師さんがワクチンを打ってくれました。楽しいコミュニティイベントは異なりますが、コミュニティのために場所を提供してくれた一つの例と言えるかと思います。はい。で、その後ですね、オーストラリア政府が15ミリオンなので1500万ドルですね、の大金を投資して、で、大規模な改修工事がなされ、この度お化粧直しをしてリオープンしました。これ、はい。で、これまで以上に、まあ、幅広いスポーツ、例えばパラスポーツを主催したり、草の根レベルからエリートレベルのスポーツを主催したり、そして、まあ、コミュニティイベントを主催したりと多岐にわたる利用が期待されています。今回のアップグレードではどういうものがされたのかなということで調べてみたんですが、次のようなものがあります。まず、一つ目が新しい固定と格納できる座席。ですね。これによりスポーツ、音楽、コミュニティイベントなど各種の需要に応じた座席を準備できます。二つ目が新しい照明。さっきの IT にかかりますが、スコアボード、LED スクリーンとアナウンスシステム。そして、エアコン。あと、車椅子使用者へのガラス調節ですとか、聴覚障害者へのヒアリングループ。そして、障害者もアクセスできるトイレ。そのようなものがアップグレードをされました。
もうすでにコミュニティから愛されてた場所なので、うん、今後はさらにいろんなイベントが開かれるということですよね。
そうですね。でもうお子さんもう7月ですよね。つまり2024年も後半に入りましたが、 AIS アリーナでは8月、いくつかもうイベントが決まっているようでして、 8月にはジュニアパンパシフィックスイミングチャンピオンシップの開会式、9月には大学、ユニスポーツナショナルチャンピオンシップですとか、スキッピングオーストラリアナショナルチャンピオンシップ。で、ちょっと飛んで、11月には、ボディービルディングのワールドチャンピオンシップが開催されるということです。世界大会ですけど、まあ、新しいとこで、こう、体を光らして、競い合うんでしょうね。
すごい幅広いですね、このイベント。さっきのコロナのワクチンから。
そうですね。はい。でも写真を見たんですけれども、ほんと真ん中にこうやってこう、観覧席もとても良い感じなので、真ん中でパフォーマンスするにはとてもいいのではないかと思います。はい。なので最新の設備でリオープンした AIS アリーナ、様々な場面で活躍してくれると思います。で、ちなみにですね、2023年はオーストラリア、ブリスベンとオリンピックがありますよね。なので、これを念頭に置いて、実は AIS のキャンベラーから暖かいブリスベンへ移動させるという意見も過去あったようなんですが、まあ AIS はキャンベラーに留まり、他の古くなった施設も徐々にバージョンアップしていくという計画のようでした。
街が活性化されそうですね。
そうですね。いろんな人たちが外から入ってきてくれると、やはり街全体としては活性化されるのでいいですね。刺激になりますね。はい。
で、今日はもう一つ他に話題があると聞いていますけど。
はい。はい。で、二つ目の話題が、カンガカップ2024というものでして、このカンガカップというのは、南半球で開催される最大の若者のサッカートーナメント戦です。対象となるこの若者という年齢は、Under-9 から18ですので、小学生から高校生になりますね。こちら毎年7月にキャンベラで行われるサッカーの試合で、カンガカップ2024は今週7月7日から12日の1週間となります。天気予報を見てみると、この1週間はいまいちなので、ちょっとグラウンドの状態は残念ながらあまり良くはなさそうです。なので柔らかいグラウンドに足を取られながらのプレーになるかもしれません。
フィールドは全部天然芝なんですか？最近人工芝っていうのが多くなってるんですけども。
そうですね。会場いくつかに分かれてるんですけども、キャンベラはありがたいことに本当のグラス、草ですね。なので、人工ではないですね。なので、雨が降ると、ぬかるみます。
そうですよね。はい、泥だらけになって、子供たちは楽しいけど、親はちょっと後から。
そうです。はい。あと、朝はやっぱり気温が先ほど、一番初めに冒頭に申し上げました、気温が下がるので、朝はこう、霜とかでこう、濡れているので、なかなか状態は良くないかなと思いますが、はい。もう天気だけは私たちもどうにもできないので、頑張って、その状況で、 プレイしてくれるかなと思いますが。はい。で、このカンガカップの歴史はと言いますと、1991年にひっそりとシドニーで始まり、93年にホームがここキャンベラに移りました。始まった当時はこうわずか35チームが参加だったんですが、2018年にはその10倍の350チーム、5000人を超える子どもたちが参加というかなり大きなサッカーの試合となっています。主催者はキャンベラのキャピタルフットボールで、公演に ACT 政府ですとか地元の企業がついています。カンガカップの最も多い参加者はやはり地元のキャンベラからですが、参加チームにはオーストラリア国内にとどまらず、過去には海外からの輸出チームも参加しています。ちょっとここで過去に参加した国を列挙してみますね。
はい。
デンマーク、イタリア、イングランド、ロシア、南アフリカ、韓国、マレーシア、フィリピン、台湾、インド、インドネシア、フィージー、ニュージーランド、アメリカって、ね、子供の試合なのになかなかすごいなと思いながら。で、オーストラリア国内の参加チームを、今年参加のチームを調べてみますと、ニューサースウェールズ州はやはりシドニーから多数。あと、ニューキャッスルですとか、ダボー、ウォーガーなど。ビクトリア州はフィリップアイランドからも来ているようです。サウスオーストラリア州はアデレードからも参加ということで、まあ、子どもたちだけでなく応援団の家族を引き連れてのキャンベラ参戦といったところではないかと思います。
そうです、もうかなりの人数が今キャンベラに押しかけてるんじゃないですか。
そうですよね、まあ、スクールホリデーに、ね、他のところに行きたかった親御さんもいらっしゃるかもしれませんが子どもを応援してですね。なので私事ですが、うちの息子もサッカーをしていて、今年参加するんですけども、地元の試合でよかったなと思っています。で、この試合は、3つのディビジョンに分かれているようで、カップコンペティション、プレートコンペティション、シールドコンペティション。で、これまあ分かれてるのはそのレベルによってっていう感じなので、勝ち負けを競うだけではなく、フレンドシップを築くということも目的にあるので、このレベルを分けて子どもたちがプレイするのはなかなかいいのではないかなと私は思いました。
応援頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。